この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。
インフルエンザウイルスの表面には2種類のスパイク、トゲがあります。そしてこのトゲの中に、カプセルの中になっている8本のインフルエンザの遺伝子があります。この中の8本のぐるぐるぐるっと巻かれたインフルエンザの遺伝子は自分の設計図です。つまりインフルエンザウイルスは動物、人間に感染した際にこの自分の設計図を人とか動物の細胞で増殖させてもらって、それをもってインフルエンザは自分の子分、自分の子孫を増やしていくという、一生です。インフルエンザウイルスの先ほど申し上げたその表面のスパイクなんですけれども、細かく言うとヘマグルチニンと、もう一つはノイラミニダーゼと、2種類の構造があります。でこの2種類の構造自体は、このインフルエンザウイルスの表面に細かく分布しているので、それぞれ異なる働きをしています。このヘマグルチニンとノイラミンダーゼ、2種類のトゲがあるとまず覚えておいてください。そしてインフルエンザというのは、実は皆様 A 型と B 型よく、ニュースで聞かれると思うんですけれども、 C 型もしくは D 型もあります。まずはこの A 型以外のお話からしていきます。まずインフルエンザの B 型は基本人だけに感染しますけれども、一部アザラシにも感染すると言われています。ですけれども基本的には人だけです。そして C 型、こちらも C 型、実は人だけに感染しますけれども、一部豚さんにも感染すると言われています。そしてこの D 型はですね、実は人に感染した実例報告はないので、基本的に牛だけに感染します。なので BCD は基本的には1種類のウイルスで、人もしくは一部の動物だけと、非常に簡単な流行であるということがお分かりになると思います。ですが A 型です。問題は A 型というのは、先ほど申し上げたウイルスの表面のスパイク、ヘマグルチニンというところとノイラミーダーゼという2種類のスパイクが、それぞれヘマグルチニンは18種類、ノイラミーダーゼは11種類あります。そうすると単純計算で H の1から H の18、 N の1から N の11までバラエティが飛んでますので、この組み合わせを考えると、100種類以上あると、ちょっと細かい話をしますと、 H の17、18と N の9、10自体はちょっとまだはっきりとウイルス学者の中でもこれはインフルエンザの A 型として認めていいのかどうかという議論があるので、ちょっとそこは置いておきますけれども、基本組み合わせとしては H の1から H の16と N の1から N の9までの144種類の亜型、いわゆるそのサブタイプがあると言われています。ただ B 型、C 型、D 型、A 型、4種類のインフルエンザがいるんですけれども、新型インフルエンザと言われるもの、つまり2009年、当時厚生労働大臣であった松添さんが連日テレビに映って、インフルエンザウイルスの流行が日本に近づいてきていますと報道されたことが、まだ若干記憶に残っているかと思います。成田空港では白いそのアイソレーターガウンを着た検疫官が走り回っていました。その新型インフルエンザになるのは A 型だけです。 B も C も D も絶対なりません。 A 型だけです。で、先ほど申し上げた A 型というのはたくさんのバラエティがあります。そしてそのバラエティのあるインフルエンザ A 型は、人以外にも豚、馬、ヒル、アザラシ、ミンク、カモ、七面鳥、ニワトリ、カモメ、クジラ、それ以外にも猫であったりライオンであったり、いろんな動物に感染します。犬にも感染します。なので A 型のインフルエンザというのは人以外にたくさんの動物の種類に感染するものだと覚えておいてください。動物のインフルエンザが人に感染している歴史を見てみると、1990年代後半から鳥の H5、 鳥の H7、 鳥の H9、 豚の H1、 豚の H3、 鳥の H6 と、かなりの動物の種類の動物で流行すべきウイルスが人に感染しているということがお分かりになると思います。これらが動物で流行していたウイルスが人に感染すると、いわゆる新型インフルエンザになると もうちょっと細かく話してみると、この毎年冬に流行する季節性のインフルエンザと、この突然現れる新型インフルエンザ、実際何が違うのか。毎年流行する季節性インフルエンザは、今申し上げた A 型では2種類、H1 と H3、B 型、この3種類。そして新型インフルエンザは10年から40年のスパンを持って突然現れて、そして消えていくというウイルスですけれども、何が違うのか、ちょっとこちらを解説していきます。そもそも季節性インフルエンザがなぜ流行するのかと、ここをちょっと紐解いてみたいと思います。毎年12月から1月、日本国内ではインフルエンザの流行が始まってきます。そして3月から4月ぐらいにインフルエンザの流行が終わりますけれども、大体インフルエンザの流行はなぜ終わるか、考えてみると、実は統計学的なからくりがあります。全人口の 8% から 12% がインフルエンザに感染をして、その抗体を持ち始めると、もう季節性のインフルエンザは、その集団の中では流行できないということが分かってきています。つまり毎年日本国内では少ない年で800万もしくは700万、多い年では1500万人のインフルエンザ患者が出ますけれども、8% から12、3% ぐらい皆さんが感染すると、その季節性インフルエンザはその国での流行をおしまいにすると。これがいわゆる3月から4月ぐらい、全人口の 10% ぐらいが季節性インフルエンザに流行することによってその流行が収束すると。そうすると、この季節性インフルエンザはどこに行くのか。行く場所は次に冬になる南半球なんです。北半球が冬を終わると、インフルエンザウイルスは流行地を求めて次冬になる南半球に移動していきます。そしてまた南半球で半年間大きな流行を持って、そして流行があるとまた北半球に戻ってくると、この南と北をずっと行ったり来たりして、インフルエンザウイルスは流行を維持しています。北半球での流行が終わって南半球に行って、ひとしきり6ヶ月間流行すると、多かれ少なかれ季節性インフルエンザというのは遺伝子変異が起こります。1万個季節性インフルエンザがいるとすると、必ず1個遺伝子変異を持った新しいウイルスが潜んでいます。去年と違った変異が入ってくると、もともと人の粘膜には、もしくは人の血液の中には、去年おととしある程度記憶していた抗体、いわゆる体の中の武器があります。その武器を使って僕らは感染症に対して戦っているわけですけれども、このように抗体が Y の形になっています。 Y の形の抗体がこの変異を持ったインフルエンザの周りを取り囲みますけれども、実際記憶している抗体はこの新しい変異の入ったインフルエンザウイルスをうまく認識できません。そうすると結局は抗体がなかった状況になってしまいます。これがまさしく季節性インフルエンザが毎年流行してしまう理由です。ちょっとした変異によって、ちょっとした構造変化が起きて、それが人間が記憶している抗体にうまく合わない、そしてまた季節性インフルエンザは800万人から1200万人もしくは1500万人程度の流行を起こしてしまうと。これが季節性インフルエンザです。次、新型インフルエンザ。10年から40年に起きる新型インフルエンザは、そもそもウイルスのでき方が全く違います。このウイルスと新型インフルエンザのウイルスのでき方は、人で流行しているウイルス、鳥で流行しているウイルス、豚で流行しているウイルスが同時に一つの細胞の中に入って、そして一つの細胞の中で混ざり合って全く新しい細胞が出てくると。これで新型インフルエンザは出てきます。この新型インフルエンザは実際どこで起きてくるかと言われてくると、誰もこの瞬間を見たことがないのでわからないんですけれども、おそらく豚の細胞だと言われています。人、豚、鳥、これがいわゆる密集しているところ、それがいわゆる東南アジアであったり中国であったり、そういった場所が新型インフルエンザの非常にリスクの高い発生地ではないかと。それがこの理由なんですね。で、このウイルスがひとたび人の中で流行し始めると、そもそも全く新しいウイルスですから、ほぼ全員抗体も持っていなければ予防できるものも何もないと。そうすると世界的な大流行となって、いわゆるパンデミックが起きるということです。
この時間は、先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。